School of Rock
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
青森県15歳ラジオネームアリンコ。
もしもーし。
もしもーし。
アリンコ15歳、今何年生？
高校1年生です。
おいちか、どうよ今日のクイズ、自信ある？
あります。
おい、予習してきた？
してきました。
いいね。普段交通安全は意識してる？
はい。
どんなこと意識してる？
そう、家の近くに小学校があって、高校まで自転車で通っているので、通学時間が被らないように少し早く通学しています。
なるほどね。小学生はね、だいぶクリエイティブな動きをしてくるからね。
そうね、そうね。
さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズ出題。出題は安全ロックスの担当講師、安藤善一先生、通称安全先生です。
早すぎる、あともう少しで今年が終わる。こんばんは、安藤善一です。
終わりですね。
確かに、なんと、あとわずか58日
で。そう聞くと早いで、
2025年が終わってしまいます。つまりもう今年は終わりました。
まだ終わってないんですね。それがね、58はちょっと
言いかなかった生徒は、もう来年に頭を切り替えていこう。
わかるわかる、その気持ちはわかる。
忘年だ、忘年、
ね、忘年だわ。よくわかんないな。
ちなみに安全先生にとっての今年は、
はいはい、
ほぼ風邪をひかない一年でした。
あ、素敵。
すごいよ、すごい。
あ、まあそれはね、
去年はね、コロナ2回、インフルエンザ2回、普通の風邪5回ぐらいかかってたん
だ。それは辛いね。それは
今年すごいよ。
あ、すごい。
来年はね、もうちょっとバランスを考えていきたいな。
うん、いやいや、かからないことに越したことはないんですよ。
さよなら2025。
さあ、今
宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、今年楽しかったかい？
めちゃくちゃ楽しかったです。
大丈夫よ、まだ2ヶ月あるから、もっと楽しいよ、アリンコ。大丈夫。さあ、安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。
おいおい。
自転車は車両の一種であるため、自動車専用道路を通行しても良い、丸かバツか。
これは非常にテストに出そうな問題です ね、
うん、ね、これは。
さあ、リンコ、答えは？
バツです。
さあ、どうでしょうか。安全先生、正解お願いします。
正解はバツ。
あ、正解だ。
じゃあまずは解説。
こう言われると、
道路交通法で自転車は車両の一種とされていますが、自動車専用道路を通行することはできません、うん、
これついね。
なぜなら、自動車専用道路は渋滞の緩和などのために車だけが通行できる道路で、安全のため歩行者や自転車、原動機付き自転車は通れない道路となっているからです。
意味は分かる。
自動車専用道路の入り口には標識が設置されていますので、どんな標識かは安全ロックス特設サイトで確認してみてください。標識を確認しながら安全な運転を心がけましょう。
さあ、ということで、アリンコ、正解おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
標識を見逃さずに自転車に乗っていきたいと思います、
うんうんうん、これどんな標識だったか安全ロックス特設サイトで確認して友達にも教えてあげてね。
はい。
今日のクイズは正解おめでとう。ハッピーニューイヤー。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、はい、
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム焼きうどん大将軍から届いた五七五。
大将軍、
参ります。塾帰り、夜の道にはご用心。そうだね、冬に近づき、どんどん暗くなるのが早くなっています、
う
ん、
そうね、早いね。
受験生のみんなも、そうでないみんなも、夜帰りが遅くなった時は特に気をつけてください、うん、
本当にね。
そして、うん、受験生のみんなはこれからが正念場。体だけは大切に、うん、あったかくして風邪ひかないように勉強してくれよ、
うん、
今回の五七五ももちろん100点。
ただただ
安藤善一でした。また来週。
さあ、ということで、アリンコも参加してくれてありがとうね。
ありがとう。
はい、ありがとうございました。
暗くなってきてるから気をつけて。
気をつけて。
はい、
うん、じゃあね、バイバイ。
ありがとう、
バイバイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全号志号も募集しています。
さあ、この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあ、ここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。
JA 共済。
若い力が必要だってよく聞くけど、自分じゃなくてもって思ったりもする。でも今これを聞いている君だから変えられることがある。医療の力、そして君の力があって助けられる人がいる。一人の人生を変えるほどの力が君の中に流れている。2000人近くが助けを待っています。ドナー登録に君の力を。日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
東京 FM 協力、くまモンファン感謝祭 in 東京。くまモンが11月15日土曜、16日日曜の2日間、よみうりランドに登場。レイザーラモン、紅生姜など熊本ゆかりの豪華ゲストや熊本グルメにスペシャルステージ。笑って遊んでくまモンと一緒に忘れられない一日を。くまモンファン感謝祭で検索。
サイレントサイレン年末スペシャルライブ2025。15年でこんなにたくさん曲ができました。東京 FM 公演で12月30日火曜、ゼップダイバーシティで18時開演。お問い合わせは A インフォメーションまで。
東京 FM 開局55周年記念グッズ発売中。1970年開局当時の FM 東京ロゴをあしらった T シャツ、Tホルダー、ピンバッジにノートも。東京 FM の公式ショッピングサイトからオンラインで販売中です。ぜひお買い求めください。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は僕たちの今、生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近のミセス先生について話してくれるミセスロックス。
11月になりましたね。
11月になりましたね。
祝日ですか。
そういうことです。
そうでございます、
は
い、
もう関係ねえっすね、祝日とか。
いやでもめでたい日ですから今日は。
生徒のみんなはお休みできたのかな。
そうです
か、
ね、
ですか、
ね、本日ボリューム370ということで、
はい、ありがとうございます。
頑張っていきましょう。
頑張ろう ね、
ね、よろしくお願いします。
霧のいい数字だから。
昨日まで札幌やってましたね。
そうですね。
そうです、
はい、
バベル。
どうでしたか、バベル始まって。ついに改めて
やっと届けることができてる感じがあって、はい、皆さんがこうちゃんとこのライブ受け取ってくださって楽しんでくださってるんだなっていうのを実感ちょっとね。
くださりまくってましたけど今。
ありがたい、ありがたくくださってますね。
ありがたく
くださってます。ありがたくくださって
ますっていうのないからね。
はちゃめちゃだな、なんか。
はい、どうですか。
やっぱりさ、とんでもねえツアー始めちゃったなって感覚
あるね。
ありますよね。
あるある、
うん、ちょっとこれ最後までできるかなって。それはできるんだけど。
でも
やるんだけど、うん、
ドキドキなのは分かるわ。
いやそうそう、毎回毎回なんか違ったドキドキがある感じ、
ね、今週末福岡ですからね、
はい、
ペペドーム、うん、
ペペドーム
福岡さ、何年ぐらい前だろう、なんか楽曲のキャンペーンの時に行って、うん、福岡ドーム見て、うん、うわここでやれるのっていつなんだろうとか思ったのを、うん、すごい思ったの覚えてます。
だから
すごい感慨深いです。
しましたね。
ただ何のタイミングで思ったかが思い出せない。
確かに。いつ思ったのかも結構ね。
気になるよね。
気になりますけど。
いや、でも、 なんかすごい、あ、ペーペードーム立つんだっていうのが僕としてはすごく感慨深いですね。楽しみにしていてください。
はい、
はいはい、ということでいろいろね解禁事があったんだけども、
はい、
ライブフィルムとドキュメンタリーもう1ヶ月切ってるんですよ。
本当じゃんね。
今月の28日ですから。
本当じゃん。
公開は。いよいよだ。
そうだよ。これ
今月末だ、
楽しみにしていてください。
はい。
はい。そして一番くじ第3弾の全ラインナップが公開されました。
うん。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
で、あとは、テレビミセスもありましたからね。
そうですよ。
ぜひ皆さん見逃した方は、見逃し配信でご覧くださいませ。
う
ん、
はい、
お願いします。はい。よろしくお願いします。明日日経トレンディ発売日です。
はい。
はい。はい、
お
じゃあ黒板書こっか、りょうちゃん。
はい。
大活躍だったね、りょうちゃんね。
ちょっとね、まあ若井さんに次いで、
次いで前回そうね、
そうテレビミセスの日は、
テレビミセスの日僕が一日ジャックしてましたけど、
そうなんですよ。
今回はりょうちゃんということで、
漢字って難しい、
本当面白かったわ
おお、
特にどこ
が、なんであんな面白いんだろうって、いや
特にどういう
ところ、トークがキレキレだったね、
キレ朝からキレキレ
だった、ね、あんななんかね、なうまかった、めっちゃ謎かけみたいな、
全部謎かけみたいだったもんね。
そうそう、何々とかけ、なんか質問されたら何々とかけましてみたいな、
もうやめてくれ頼む
ね、昼帯のあれってのはもう一回見たいね、
うん、見たい、
うん、やめてくださいもう、
せーの
僕たちの今、Attention everyone, Mrs. Locks Starring Mrs. Green Apple、
生徒の皆さんこんばんは。今学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップルボーカル大森元気です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮香です。
今夜の授業は僕たちの今について、生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近の僕たちに関するお話をしていきましょう。
はい、ではメッセージを読んでいきます。
はい、
時間の限りいきましょう。
メッセージをチェック、は
い、チェック。愛知県28歳女の子、ラジオネームワシモモンガー。
わしももんが、
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 そう、ミセス先生こんばんは。
はい、
こんばんは。私はバベル、あ、どうもどうも、タイミングがちょっとあれで、私はバベルの塔初日の公演に参加させていただきました、
うん、
これからライブに行くジャムズの方もいらっしゃるので、大きく言うと、こんなライブ見たことない、
うわ、
自分の目を疑うほどの驚きのライブでした。
もうらしいですね。
セトリ、セット、演出、皆さんのかっこよさ、美しさ、どれもが想像以上で、終始ドキドキが止まりませんでした。
嬉しいね。
ミセス先生、素晴らしい貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。バベルの塔はこれから残り4箇所各地で作り上げられると思いますが、うん、ミセス先生とジャムズが楽しく幸せな時間を過ごせますように、絶賛ただいまバベルロス中ですが祈ってます。
嬉しいね。名古屋終わったタイミングでくれたってことですね。
はい、
うん、ありがとうございま す,
です、ね、
早速バベルについて、
はい、
うん、でもネタバレになっちゃうんだよな、何言っても。
そうなのよ、
やっぱセトリ、セット、演出みたいなこと言ってくださってますから、
うん、
いやー、りょうちゃん、
はい、
ギリギリ、
いや
ギリギリ攻めれるかな、これ
ギリギリ言いましょうよ。
私危ないでしょ、一番
ギリギリ行きましょうよ。
なあ、これを、うわぁ、やばい、おいおいおいおいおいおいお
い、言葉になってなかったな、
もう。だからね、これをこう、どう楽しんでくれるのか、
お
ぉ、ちょっとね、ドキドキした部分もあったんですね、
あったんだけどよ、
準備期間では。
うん、けど
すごいね、やっぱりライブが始まって来てくれたみんなの顔見て、
うん、
楽しんでくれてるなとか、あ、いろんな受け取り方してくれてるなっていうのを見て、
うん、
すごいね、さらにこう気持ちが上がりましたね。
おー、
うん、無難やないかい
無難に言うしかないだろう
無難やないかい
無難に言うしかないんだよ、
今度言わんかいありがとうね、わしももんが
ありがとう
ありがとう。
さあ続きまして、
はい、
じゃありょうちゃん、はい、
噂
の、
はい、
噂の、
はい、噂の藤沢です。呪いの、
はい、噂をすれば呪いの
呪いの
渾身の渾身の呪いの、
はい、静岡
巷で噂の
いいんだよ、
今週の呪いの、
今週の呪いの、
静岡県14歳女の子、ラジエネーム、ココ
ラジエネームって何、
母音間違いないんだよね、ココありがとう、
ちゃんです、14歳です、
ちゃんです、
ココちゃんね、
ミセ先生こんばんは。
はい、こんばんは。
私は普段ミセ先生が出演する音楽番組は絶対見逃さないようにしています。
ありがとう、マジ。
すごい。
グッドデイが配信リリースされてからはグッドデイを音楽番組で披露する機会が増えましたね。その中で大森先生が紙吹雪を食べようとしたり、サングラスをして登場してみたりと毎回違うことをするのも楽しみに見ています、うん、そして大森先生のプチぎっくり腰などハプニングもあったりしましたが、最近では大森先生が後ろのダンサーの皆さんとキレッキレに踊ったりするのを見て安心しました、うんうん、ぎっくり腰ありました。ぎっくり腰だったんですか。
いや、まあ明確に正確に言うとぎっくり腰とは違う、なんとかかんとか筋なんとか縁みたいな、なんとか筋みたいな。
なんだそれ。
結局ぎっくり腰って筋肉のやつ。
いや僕も、ま、ぎっくり腰ではないと思うんですよねって言って、でももうあの急遽先生に来てもらって、うん、見てもらったのぎっくりではないから、うん、大丈夫です、安静にしていてくださいって言われて、
うん、いやでも相当、
ね、
相当辛そうだったよ、
うん、
全然動けてなかったもん。
その靴下が履けねえんですよ。
いやーきついね。
もうだから情けなくなっちゃって
そういう時なんかね、情けなくなるね自分がね。
そっか。
いやでもね、まあやっぱ感謝だなと。
感謝。
腰が動くのは感謝
とか本当そう。
ああなるほど。
思いましたよ。そう、日頃のね。そう。またでもなんかそのぎっくりしちゃったらぎっくりしちゃったで見える景色があったんで。
本当ですか。
いやそれはその世界、その世界を楽しもうかなって。
その世界はどんな世界。
いやいやでもマジでマジでなんか一個一個感謝だなって思う。
ああまあまあね。
そうそう、
確かに気づくことあるよ、ね。
バッと腰動いてたら感じなかったことも感じれましたから。歌歌うのってやっぱ腰使ってんだなみたいな、
ね。ああ言ってたね。
ストーリーでもちょっとあげましたけど、カウントダウン TV のリハ。
うん。
でも痛すぎて笑っちゃうっていう。
いや声出すのにも
グーグーグーってめちゃくちゃ腰使ってんのよ。
あえ響くってこと。
なんか痛いの、なんか力めないんだよね。腹圧
しっかりねお腹で支えるっていう、
ね、腹圧がかけれないっていうのがすごくきつかったですね。
なるほど、
ね。かたや最近はねダンサーの皆さんと踊ってたりしましたからね、冒頭でいきなり
ダンサーさんが素晴らしく楽しい、
ね、演出ね、
あれぞやっぱ音楽だなっていうのを
楽しいよね本当に
思ってましたね、
はい、続きまして、はい、あ僕ですね。よし、来た。長野県44歳女の子、ラジオネームニコトモ。
長野県、
はい、
嬉しいね。長野県、
長野県が来ました。
もう、もうそれ言えないよ。もうグリーンアップル大使やってんだから、もうそれなかなか。
グリーンアップル大使やれるようになったんだから公式で言えんだよ
そういうこと
なはははは。ミセ先生こんばんは。
はい、こんばんは。
りょうちゃん、
はい、
第30回、
はい、
新米選奨受賞おめでとうございます。
ありがとうございます聞きました、うちから文化人出た
出たな。りょうちゃんの地元への愛が大切に思う心がたくさんの人にちゃんと伝わっているんだね。
嬉しいです。
ミセスのな、ミセスの名とともにりょうちゃんの名前も本当によく聞くようになりました。
うわこれ嬉しい。
仕事柄高齢者の方とよくお話ししますが、はい、この子は長野県出身なのよとか、
うん、
キーボードの子は長野の子、最近たくさんテレビに出てるだろうと皆さん得意げに我が子我が孫のようにお話ししています。
嬉しい。
活躍が嬉しくてまさに長野県に元気をくれているようちゃんです、長寿県長野県長野の高齢者の方に負けないぐらいずっとずっと元気でいてね。
わ
あ本当に嬉しいですね。ニコトもありがとう。続きまして、
いやいやちょっと、ちょっと、
え、
ちょっとこう、
え、まだなんか
受けてのこう、
まだなんか欲しいの？
深掘り、
まだなんか欲しい言葉。
ちゃ
うちゃう。ミセス初文化人。
よっ文化人。
そこ
よ
そこよ。ご長寿。
日本を支えている長野を支えている。
お聞いた。
長野県。
信濃の国。
よいやそうそうそう その通りなんだ。
信濃の国。
信濃の国なんだよ長野。
よ長野。
よ長野、
違うんだよ長野、嬉しい。
長野の国、
いや長野の国だと思うわけよ。
呪いの子、
じゃ呪いの子は僕だからね。違うけど、
よ呪いの子、
いやそれ、ね、だから別の作品になっちゃうじゃん。
嬉しいですよ。
どう受けて、でも
どう受けて、
どう受けて
どう受けていく、
どう受けていくさこれを。
いやあの長野大好きなのね、やっぱり、うん、あの
やっぱり
いた当時からも ね、長野にいた当時からもありましたけれども、上京してなおさらこうね、長野の良さに気づいたりとか好きだなっていう気持ちはもうずっとこの12年変わらなくて、
うん、
だその気持ちをありがたいことに最近いろんなところで発信させていただいたりとか、うん、それをこうね、ファンの皆さんが楽しんでくださって、
うん、
こういうものをいただけたっていうふうに思いますので、本当に。感謝感激、
ちょっと何言ってか分かんない
ここ最近で一番まともなこと言ったと思うんだけど
ちょっとなんだかよ分かりました若瀬今。
いやあんま分かちょっと、ね、東京に揉まれすぎた東京に揉まれすぎた
我々の地元のかりんとうもぜひ食べてください、
はいはい、あぜひ
かりんとう
僕らも負けてないですから地元愛は
あそうだね、
はい、
確かにか
りんとうを食べてください、
ね、ありがとうございます
っていう話でしただ
よね。
贈呈式は、
うん
はい、
11月19
日
にあるわけですけども、
はい、
この日は SBC の信越放送にて、
はい、
ラストを共にミセスグリーンアップル藤沢涼香から後輩たちへの放送
あーあーこれ ね、
はい、いやー涼ちゃんの母校ですか、
は
い、
母校です
に、
はい、
涼ちゃんの母校に涼ちゃんが行きました。
はい、なんかすごい深そうに言ってるけど
涼ちゃん
母校に言ったってだけの話。
涼ちゃんの母校になんと涼ちゃんが
なるほど
母校なんだよ。
涼ちゃんがずっと通っていた涼ちゃんの母校に涼ちゃんが行くんだ
そうで小諸高校は
小諸高校は
来年春120年の歴史に招集を打ちまして小諸商業と統合して小諸義塾高校として生まれ変わるんですね。
そうですそうなんです。
だから涼ちゃんの母校が一個こう形を変えるっていうことになっちゃうから、一個こうタームがというかピリオドが打たれるっていうことで藤沢が行ったっていう。
そうなんです。
どうでした実際放送前ですけど全部話しましょうよ内容を。チュッと言わないで
ずっと言って
たよ。
キスしてた
母校の
何今の
中学校の
そういうことか。
吹奏
チュッチュッチュッチュッ
もう地元愛すごすぎて
中学キャンセルしまくってたよ。中学の吹奏楽も来年から形を変えてしまうので、はい、吹奏楽部っていうものがなくなっちゃうので、
りょうちゃんがね吹奏楽部
なくなっちゃうんだ。
そうなんですよ。地域のクラブ活動っていうのに移行するので、
なるほど、
吹奏楽がなくなる学校で、だから大会とかにもでなくなる。
そっかそっか。
ので、
それは本当に大きいね。
そう
そう。
だから
だったらみんなに会いに行けばいいじゃん。
会いに行ったんだよ。僕は
何も分かってねえやついるここに。
どちらも行かせていただきたいですってこう声をね
上げ
させていただいて。
あ逆オファーで。
お話もいただいたんだけれども、
う
ん、
ぜひという、
どっちの学校も僕ちょっと実は今年ラストを迎えるんだって話をさせていただいて、高校と中学に行きました。で僕ね、
どうがいい、
やっぱりその学生生活で音楽をやってきてたから、うん、もちろんこう気持ちはずっとつながってきているって思ってたんだけど、
うん、
やっぱ実際に母校に行くとその当時抱えてた思いとかが鮮明にこう蘇ってきて、大号泣しちゃったんでね。
あら
だからぜひ、まあ、新越放送ですので、
うん、
見れる方はぜひ楽しんでいただきたいなと思います。何ですか大森さん。
いや泣いたんだろうなって思ってたら泣いたって
結構自分でもね見て
引くくらい泣いてる、
うん笑うちゃうほど泣いてたね、
はい、今までで一番泣いた。
ああなんかちょっと今までにない泣き方してたかもしれない、
人の涙には厳しいのよ ね
そうですよ。
結構尺取っちゃったね、はい、涙で。
そうですよ。でもめちゃくちゃ泣きましたんで
感動的なんだ。
はい、ぜひ
ぜひカットしていといてほしいです
ね。なんで
キュッて
キュッてしてほしい。みんなってバイバイってもなる
みんなうーバイバイ
アイキャッチみたいになんないから、うーは
一瞬
はい、キャッチ涙。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいね。
嬉しいね。こういうの。
さあ、ということで、
はい、
今週もたくさん喋ってまいりました。
僕たちの今でしたね。
はい。
ねえ、はい。でもなんか本当にありがたいね。たくさんね、毎回。ライブのことだったりとかさ、グッドデーのテレビのこととかさ、ね、なんか一個一個全部ちゃんと頑張ってることを見てくれてるのかなと思って、すごく支えになります。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでそろそろ授業終了の時間になりました。
はい、
私とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師森本樹と
若井ひろとと
藤沢涼香でした。
以上
ミセスグリーンアップルでした。まずは
藤沢先生、新米選手受賞おめでとうございます。
おめでとうございます。
この新米選手は今後さらなる活躍が期待される長野県ゆかりの個人や団体に贈られる賞で、うん、まあ過去にはね、新海誠さんや山崎隆さんなども受賞されてるということで、うん、
すごい、うん、
信濃の国が流れてます。
うわー、これもさ、長野県の生徒からのメッセージも、まさに長野県に元気をくれていますって書いてたからね。
うちのディレクターがね、今日は長野出身のディレクターですから。
そっか、
はい、
そっか、
はい、本当にだからこそ、拍手
してる。
そうそう、もう一番素晴らしい。
そうだよね、歓喜
歓喜です、うちのディレクターもね。うん、あとバベルの塔、うん、参加した生徒からの書き込みたくさん届いてるって職員言ってたよ。
だ
って俺も普通に生きてて、それこそ X のポストとか、ね、それこそ我々でいうドリーマーズ、うん、だけど見に行きますって言ってくれるポストとかも拾ったりもするし、うん、もうみんながこう今楽しんでる状態だと思うからさ、うん、ぜひその熱感動みたいなの届けてもらいたい、うん、でもまあ他の生徒へのネタバレはねしないように書き込んでもらえればなと思います。今週末国家公演参加する生徒楽しんで、
楽しんでね。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードク先生によるサウシーロックス
School of Rock。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
スクールオブロ
ック東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK、 教頭のアンジーです。
さあスクールオブロック、今夜の授業は音楽業界仕事相談室。今夜は将来音楽業界で仕事をしたいと思っている生徒の話を聞いていきたいと思う。
10時台は音響になりたいという生徒とお話をしてきましたね、はいはいはい、でもまだまだたくさん種類がありますから。
ただもう本当にこれだけ音響さんの素晴らしさをとにかく俺らは伝えたかった。
本当にそう。
どれだけ我々が支えられているか。
本当に日頃支えられております。
いなきゃできないですから、うん、ぜひとも将来前陣に参加できなかったジャムズは音響さんになって、
うん、
その頃、うん、私が踊ってるかどうか分からんけども、ぜひとも会場の音作りをしてもらいたい。
わー、私もその時も歌ってたらぜひ作ってほしい、う
ん、これもしかしたらバンドを組んでイヤモニをつけてる日が来るかもしれない。
お、耳中もやってもらおう。
耳中やってもらおう、ね、でごめんね生徒みんな、今日今みたいにイヤモニとか耳中とか、うん、ちょっと分かんない言葉連発します。
はい、ちょっとでもできる限り分かる言葉に変換はしていくよ。途中からね
気をつけてはいく、うん、でもちょっと出ちゃった時はごめんなさい。
ごめんね、
うん、ちゃんと説明はするようにする、うん、でいろいろ音楽業界とはいえど本当にまだまだあるわけよ、
うん、
さっき言い忘れたんだけど、ジャケット、
ジャケットね、
CD ジャケットのデザイナーさんも俺音楽業界に入ると思う
よ。これもですよ。あと MV の監督さんになりたいってこともいるよね。
むっちゃ音楽業界。
これサカナクションの MV をよく担当してる映像ディレクターの田中裕介監督はサカナクションのライブの演出も担当してるの。
そうだよ、怪獣もそうだよね、うん、コンセプト、うんうん、ミュージックビデオね、怪獣っていう曲の
だから MV の監督になりたいって言ってたら演出やってるパターンもあるからね。
ライブ演出やるパターンもある、うん、でそれだけで言うとPerfume 研究員のライブ演出とか、
うん、
それこそみきこ先生っていう方がずっと長年やってたりとかするんだけど、うん、さっきこの言った田中裕介監督とかはそのジャケ写、それこそこの今回のネビラロバンスのジャケ写のやつだったりとか、そうっていうのも構成入ったりとか企画入ったりとか、うん、CD のそのジャケット作ったりとかもしてたりするから、どこで何がどうつながるか分かんない、うん、
本当にね。
だって今田中裕介監督という一人を置いて今ビッグネームが2つ関わってるわけだから
そうだね、
こういうことにもなるわけ、
うん、
こいいよね。
かっこいいな。
この音もね。
聞いちゃうよ。
スパジウム研究員やってるライゾマチームも音楽業界の人になりますよね。これは。そうだね。なるね。音楽だってライブ演出、映像を使ったりとかもやってるわけ。
紛れもなく音楽業界。
ミュージックビデオやったりとか作ったりもしてるから、うん、めちゃくちゃなるよね。うん、広いわ。相当広い。
広いよ。
うん、クリエイターもやっぱ音楽業界の人たちですから言って。だから今何かこう技術を学ぶ。だからゲームが好きで、なんか今プログラミング学んでます。
これもね、そうなのよな。
これも行く先は映像 LED になったりとかするから、LED ってあの後ろの画面ね。
結構どこのジャンル撮ってもどこかで音楽とぶつかる瞬間は生まれるのかもね。
そうそうそう。だから何がどうなるかもわかんないから、ちょっとまだね11時台、うん、ちょっとこういう音楽業界の仕事聞きたいってね、ちょっと生徒の話聞いて
みて。うん。
もしもし。
はい。
校長の小森です。
京都南寺です。
名前聞いてみるかな。
はい、富山県在住18歳、ラジオネーム信之です。
信之。18歳、学年は
高校3年生です。
高3。
うん。
信之は将来音楽業界で働きたいと思ってんの？
はい。僕は小森校長に憧れて、うん、マネージャーになりたいなって思ってます。
あら。
おお。
ちょっとなんかあれだね、校長に憧れてマネージャーなの。
校長がマネージャーみたいになっちゃって。
まあきっかけが校長で。
うんうん。どういうこと？そのきっかけが校長っていうのは。うん、
僕が中学生の時に、うんうん、YouTube で音楽を聴いてて、
うん、
でその時にちょうどドリーマーズのライブ動画を見て、うん、でそれでかっこいいなって思って、
うん、
でいつかこの人たちのそばで働きたいなって思って。
あ、なるほどね。校長、それドリーマーズってね、ジェネレーション先生の曲なんだけど、うん、それのライブ映像を見て俺たちのことを好きになってくれたんだけども、こっちというよりかこういう風に表に出てる人を支えたいって思ってくれたってこと？
はい。
ああ、なるほどね。そこでマネージャーね。
はい。自分が支えて誰かの夢とか幸せとかを作る手助けしたいなって思ってます。
あら、素敵だよ。
まあね、正直なこと言うとマネージャーがいないと、はい、マジで何もできないね俺ら。
仕事ができない。
あら、
うん。
どう、信之が思うマネージャーってどういう仕事をする人だと思う？
僕にとっては小森さんとかアンジーさんが、
うん、
今のようにその僕たちの前で活動してくる、してくれるために本当に必要不可欠な存在だなって思ってます。
具体的にどんなことするとか知ってたりする？
まあ、正直具体的なところまでは分かんないっていうのはあるんですけど、
うん、
そのスケジュールの管理だったり、
まあね、そうだね、
しているなってふうには思ってます。
うーん、むずいんだよマネージャーを語るというのは。
そうね、
これは本当ね、100人いたら100人マネージメントの仕方が ね、違うから。あの、そちらのマネージャーはどういうタイプのマネージャーさんです？
ファミリータイプです。
ああ、家族型。
そう、家族型ファミリータイプ。
これも分かれんのよ。
そうそう、だからなんか結構本当に日頃のアンジーのメンタルケアとかもしてくれてるかも、
あ
ー、マネージャーが。
なるほどね。
うん、だからお仕事のスケジュールを組んでくれるとか。
そうね。
それこそお仕事するってことはさ、裏かぶりというものが出てくるんですよ。
出ました、裏かぶり。
同じ時間に例えばテレビって出ちゃいけないから、別のチャンネルで、
うん、
あ、
そういうラジオも一緒で、なんか同じ時間帯にアンジーがいろんな媒体に出ないようにっていう調整も全部してくれてるのね、うん、マネージャーさんが。で、だんだんだんだん忙しくなってくるとアンジーはもうダメだ、元気がなくなってきたっていう、そう、時にそっと栄養ドリンクを差し出してくれたりとか、そんなこともやってくれてますね。校長の方はどうですか？
あ、うち、
うん、
うちは
何タイプ？
うちはなんだろうな、とにかくスパルタタイプ。
お、スパルタタイプ。
うん、いや、これはだから今マネージャーさんの仕事ってスケジュール管理とか、うん、そのなんていうの、演者さんを支えるっていうイメージが強いと思うんだけど、うん、お仕事を取ってくるのもマネージャーさんだったりするの。
うん、
なんかそれこそなんだろうな、何かの企業さんとお話しして、それこそ CM とかタイアップとか めっちゃ細かく言うと実は営業っていう人がいるんだけど、うん、そこと連携を取って一緒にお仕事を取ってきたりとか、それこそラジオのお仕事を取ってきてくれるとか、それこそテレビ出るにもそれこそプロデューサーの方とお話しして、じゃあこの日スケジュール空いてるんでこの日出演どうですかとかお仕事もらってきてくれたりとか、うん、そうそうそういうのをしてくれてるのもマネージャーさんだったりするの、うんうん、で俺の場合はそのなんていうの、つい先月までは、うん、それこそ金曜日朝の時間にねちょっとレギュラーをやらせていただいたりとかもするんだけど、スクールオブロックが夜12時まである、で次の日家を出るのが4時とかそういうののスケジュールでも、いやもうほんと小森さんのためなら僕もやりますんで一緒に頑張ろうとか、うん、ちょっとなんかそういうある種その大変だけど仕事はガチガチ取ってきますよ、うん、だから一緒に頑張りましょうっていうちょっとスパルタタイプ、うんうん、
あとこの仕事を受けるのか受けないのかというジャッジもマネージャーさんがやられますね。
そうだね、うん、だからそこの判断も実はあったりして、うん、そのいただいた仕事をさ全部受けるわけにはいかないじゃない、うん、でしかもそのまあ担当しているタレントさんなりアーティストさんがそれをやりたいかやりたくないかとかもあるじゃん、うんうんうん、それを事前にこうジャッジしたりとかっていうのもマネージャーさんの仕事だったりとかするから、うん、そう意外とコミュニケーション能力は大事かなと俺は思うね、うん、
そうだね、うん、あとその仕事を受けた先でじゃあそれこそメイクさんを入れます、スタイリストさんを入れますっていうことも、うん、衣装はどうするお化粧はどうするっていう連絡も全部マネージャーさんがやってくれてる。
そう
だね、うん、あと請求書とかねお願いした先でやっぱそれぞれの方にやっぱお金は絶対払わなきゃいけないから、それの請求書の整理とか、どこ宛てに請求書出してくださいとかっていう全部やりくりもマネージャーさんです。
うん、マネージャーさんが請求書を出すのを滞ると我々にお金が入ってこないです。
そうなんです、うん、
そうだからせかす時がたまにある。
そう、うん、そうね、お互いにね、
あれってさみたいな、どうなった、いやもう僕は請求書出してるんで、あとはもう事務所があの経理が通すだけなんで、もう僕はもう出しますよ、ちゃんと出しますよってなる、うん、あとはどうだろうね、それこそやっぱ早くねタレントさんよりも現場に入ったりとかもしなきゃいけなかったりもするから、うん、うん、なかなか難しい職業ではあるなと思う、マネージメントって、うん、なんか逆に信之が聞きたいこととかある？う
んうん、もうどんな、まあ、アンジーさんと小森校長が思っている距離でいいんですけど、うん、どんなマネージャーだったらいいなとか理想みたいのってありますか？
理想ね、
これ絶対校長教頭でもまた全然違うんだけど、ね、うん、教頭はそれこそさっきも言ったみたいに、はい、ちょっとやっぱ心に元気がなくなったり余裕がなくなった時にもなんかこう寄り添ってくれるアンジーと同じ近いメンタルのところではいてほしいけど、はい、強くいてほしいみたいな。だからなんかこう今アンジーがなんか大丈夫ですかって一言をかけられてだから頑張れるとかじゃなくて、時にはやるしかねえんだよって引っ張ってくれるみたいな、そのメンタルの調整をすごいしてくれる人が教頭はすごい安心する。
ああ
なるほどね。
校長は？
俺はもう仕事の感覚が一緒の人がすごくいい、うん、だから、うん、さっきもお話ししたみたいにさ、仕事を受ける受けないみたいになった時にそこの感覚が一緒の人が俺は一番大事かな、
う
ん、だから聞かずしてもうこれやりましょう、どんだけ辛くてもこれは絶対にやりましょうっていうものが、いや分かる、俺もどんだけ辛くてもその仕事はやりたいっていう、うん、なんか向いてる方向の感覚が一緒の人っていうのは俺はすごく一緒にいてほしいなって思う、うん、どんだけしんどくてもなんかそれは必要だなと思えるマインドが一緒、うん、感覚が一緒の人、うん、かな、うん、がなんかなんとなく理想、うん、でもこれはきっと将来そう信之がなった時にはまた違う方がいるから、その人に合った何かっていうね、うん、
そうですね。
どう、なんかマネージャーさんのなり方みたいなのは分かる？
まあ正直その、まあ、LDH だったらその事務所入で就職するとかになってくるのかなって思ってます、
うん、 じゃあ、うちだけのパターンで話そう。LDH はマネージャー志望で入ってきて、マネージャーにはなれないのよ。
まあ、そうですよね。調べてて、そんな感じはしてます。
そう。各部署がやっぱあって、専属を決めるのは、その人事の人が決めるから、でマネージメントってすごく難しいから、うちは一番最初からマネージメントってあんま聞いたことない。大体それこそマーチャンダイズっていうグッズ作るチーム入ってみたりとか、ライブ制作入ってみたりとかで、いろいろなこの営業行ったりとかの経験をいっぱい積んでからマネージャーになるっていうパターンがうちだね。これが英語3文字会社のマネージメントのなり方。どう？この感じ知ってた？
いや、正直あんまり分かってなかった部分があったんで、まあ勉強になりました。
でも他の事務所さんは違うかも。即戦力で欲しいっていう人もいるし、中途採用なのか新卒採用なのかにもよってよる変わるから、
全然違うと思う。うちなんてもう社長がマネージャーやってくれてるからね。そうそうそう、だからそうだ、全然多分本当に場所によって全然違うと思う。マネージャーになりたいって言ってすぐなれるかって言ったらね、それこそね、英語三文字会社みたいにいろんなところの経験を経てっていうパターンもあるし、うん、あとなんか私のお友達はすごい仲のいい昔からの同級生をマネージャーにしてるとかもあるし、
そう、そのパターン、
そのパターンもあるよね。
引き抜きパターン、
引き抜きパターン、うん、
未経験から本当マネージメントになるパターンもあるから、そうだから、これはマジでマネージャーになりたかったらこれはもう当たって砕けろ。
そうですね、やってみます。とりあえず、
いや本当に
とにかくやります。
門を叩いてください。
はい、
頑張って、
頑張れ。
はい、
Early morning, 鏡の中自分に言い聞かせる Everything will be okay. 足早に Ride on music, 流行る気持ちのまま飛び乗れば、正体の幕が開く。
何がきっかけでマネージャーさんになれるかどうかわからないから、ぜひとも同じステージでね、戦いたいもんだね。
そう
ね、頑張れよ、
頑張れ。
まだまだ話していきます。もしもーし、
もしもし、
校長の小森です。
京都南寺です。
京都府15歳、ラジオネームイクルンです。
イクルンル
なんか
15
歳学年は
高校1年生です。
なんかひそひそしてない？してるなん
か寮生活してて。
うわーなるほどね。誰か
みんな寝てるんです。
ごめんな、ごめんな、みんな周りで寝てるって言って、校長のこぼれですとか言っちゃって、ごめんごめんごめんごめん。あ今大丈夫、ひそひそだったら大丈夫そう。
はい、一人なんで、うん、まだ。
なんでさ、ひそひその人がいるとさ、ね、こっちもひそひそしちゃうんだろうね。
いいんだよね、大丈夫だよね。
オッケーオッケーオッケー。え、イクルンルンは将来音楽業界で働きたいと思ってんの？
そう、調理とラジオと音楽が一緒にできる職業を目指して。
選択肢、調理とラジオと音楽。ラジオと音楽は分かるんだけど調理、
え、それ調理が入ってくるのはなんでなの？
今なんか調理師免許が取れる高校に通ってて。
なるほどね。
そうなんだ。
音楽関係の高校に入ってるから寮じゃなくて、調理師免許を取る高校の寮に入ってんだ今。
あ、その高校自体はなんかいろんなことを専門的に学べるんですけど、その中の調理っていうのに。
なるほどね。
調理師かみたいなこと。
それはもう調理師にはなりたいの？
まあ、なりたいです。
なるほどね。だけどラジオと音楽のお仕事もしたいんだ。
はい。
そこがくっついてくるのはなんでなの？
ラジオも音楽もこうなんかめっちゃ支えてもらったんで、なんか自分も支えられる、支えられる立場になりたいなって。
音楽は聴くの好き？
大好きです。
そうか。だからまあラジオも好きだし音楽も好きだし、なんなら調理もすごい好きだから、
はい、
今一個には絞れないって感じなんだ。
はい。
あ、じゃあそのトライアングルの真ん中の全部を取りたいと。
はい。
難しいこと言うね。こればっかりは。
3つね。
あるかな、ラジオ、音楽ってなると。でもなんか俺の今パッと見第一案はフーディーさん。
あ、それはそうか
も。フーディーさんって知ってる？
知らない。
フーディーさんっていうテレビとかでさ、料理とかのなんかお写真とか出てくるじゃん。今回の料理はとか、自宅で作ってみましたみたいな。何分クッキングとか。
あの、テレビ持ってなくて。
そうだよね。
あ、でもそれこそフーディーさんの役割だと、あの京都もね、音楽のお仕事してるんだけど、京都が所属してるバンドのジャケットはフーディーさんがあの料理をメインに作ったジャケットだったから、その調理師さんがみんなあのジャケット映えするご飯を作ってくれて、それがジャケットになったの。
すごいね。
そうだから音楽と調理はそこで結びついたよね。
でもしフーディーさんとかっていうのがすごいピンとこなければ、後で平野レミとか調べてほしいのよ。
平野レミさんね。
平野レミさんって方は料理すっごい作られる方なんだけど、それでテレビとかも出てるし、それこそポッドキャストとかでお話もされてたりもするのね。
料理のこととかについても。
そうそう。だから何かそこで料理師っていうのをすごい極めてキャラも立つと、そういうパターンもある。で、あとはディーン先生っていう、そのディーンのボーカルの池森さんって方がいらっしゃるんだけど、そう、これは音楽ね、ディーンっていうバンドがあって、そういう音楽の方なんだけど、そのボーカルの方がお蕎麦が好きすぎて、自分でお蕎麦屋さん開いたりとかしてんの。
すごい。
ディーン先生ね。っていうパターンもあるから、だから、どこかで一個引いてまくると全部くっついてくるパターンは。平野レミ先生みたいに調理で行くとそのパターンもあるし、ディーンの池森先生みたいになったらそのお蕎麦屋さんのパターンもあるし、今のままだったらどれ一個突き抜けてみたい？調理とラジオと音楽だったら。いいよ、もう、どれでも、別にそれで今決定じゃないから、
そうそう
そう。音楽。
音楽か。いや、めっちゃいいと思うよ。だから調理師免許を取った上で音楽業界に入った人もいるから、うちの先輩でもいたから、調理師免許取った上で、
あのデビューした人もいるから。
あと、うん、あれなんかレストランとか素敵なレストランとかに行くと、この料理に合う音楽ってなんだろうって言って選曲をする方がいらっしゃるのよ。
マッチング DJ で、ね、
そうそうそうそう。だからなんかそういうのもありだよね、うん、音楽を突き詰めた先でご飯のこと作る調理のことも知ってるから、この料理に合う音楽はっていう音楽ソムリエもできるよね。できる。ご飯と
意外とこの3点ってつなげられるから、
つなげられるな、
うん、どこでもいいからなんか一個突き抜けたら、ね、うん、全部くっついてくる可能性あるから、
はい、
きっとそのやりきった先にあるのがその真ん中だよ、
うん、
はい、
うん、
分かった。
はい、
オッケーオッケーオッケーオッケーオッケ
ー、極めてこう、何か
ちょっと極めてこうな、うんうん、ごめんな、はい、みんな寝てる中電話、
ね、あ、大丈夫です、
う
ん、
ありがとうね、
ありがとうな、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあそろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。
およ、
黒板を読み上げます。砂、
もうね、砂漠の砂をイメージしてもらいたい。みんなが今喋ってる音楽業界の職業ってある種砂みたいなことなの。この広大な砂漠の中でピックアップしていけば一粒の砂なわけでも、この一粒の砂が集まり合ってできるのが砂漠だから、みんなっていうのはちっちゃい力かもしれないけど、それが大きな何かを動かしている。その小さな一粒にみんなもなってもらいたい。
お腹が空いたらご飯を食べに行こう。
下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
東京 FM キーステーションに全国38局フルネットでお届け、スクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
もうどんな仕事もなくてはならない。
いや本当に
本当に
マジでみんなが思いついてる音楽業界の職業の人たちがなきゃ、
うん、私たちはここにいない。
そう、
うん、
なんか今のね、そう感じだと、なんか我々がやっぱ表に立つからさ、うん、一番みたいな感じに見えやすいけど、うん、そんなことないんだよ。
本当にそんなことないの。
みんなで力を合わせて戦ってるから、
うん、
ぜひともその仲間が増えるのは嬉しいし、
うん、嬉しい。
いつか現場で君と会いたいと思ってる。
会えますように。
さあスクールオブロッカーシェル獣人再び開講
起立。
さあ生徒のみんな立って、
レイ、
また明日。
防災ワンアクション。エレベーターの中で大きな揺れを感じたら、ボタンをすべて押して止まった階で降りてください。閉じ込められた場合はインターフォンで通報。 無理な脱出は危険です。体力を温存しながら落ち着いて救助を待ちましょう。
東京 FM 協力 The Inspiration of ユーミン。ユーミンと親交の深い世界的写真家レスリー・キーと巡るユーミンと人々の物語。小林麻美、林真理子、武部聡、小山薫堂他出演。東京 MX で11月15日土曜19時オンエア。
山下達郎全国ホールツアー開催。東京 FM 主催山下達郎パフォーマンス2025サポーテッドバイ楽天カード。神奈川公演は11月14日金曜15日土曜パシフィコ横浜国立大ホール共同横浜まで。